皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は JA 静岡市代表理事専務の青山義和さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。青山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではお話を伺う前に、 JA 静岡市代表理事専務の青山義和さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。青山義和さんは昭和28年のお生まれで、静岡市のご出身です。昭和50年、静岡県農業協同組合中央会へ入会。下田、岩田、藤枝支店や本店での勤務の後、中央会県信連会長秘書を担当されました。平成17年JA 静岡市の代表理事専務に就任され、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、青山さんおはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいでいただきましてありがとうございます。今お話を伺ってますと、昭和28年の生まれ、
はい、
もう55歳。
そうです。
大変お若いですね。今働き盛り
とんでもないです
ね。でご出身が静岡市の下川原。
下川原です。はい。
もともとあれですか、自宅は家業は農業ですか。
もともと農業をやってまして、今でも、みかんを少々作っております。
長男ですか。
長男でございます。
そうすると主には奥様がおやりになって。
今父がですね、主に、農業をやっております。
そうですね。まだ55歳ですか。お父さんもお若いし、そうですか。それじゃあ、まあ子供の時から農業っていうものは何だっていうことはよく分かって。
そうですね。よく畑の中で遊んだ経験があります。
で、学校は地元の小中学校。
はい、そうです。
高等学校も静岡市。
はい。
それで農業関係の、大学といいますかね、そこへ行かれたということですけれども、はい、自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、子供さんの頃はどんなお子さんだったですか。
そうですね、それこそ自分で言うのもおかしいんですが、どちらかというと控えめで、おとなしめの感じだったというふうに記憶しています。
拝見すると非常にこう紳士って言いますかね。
そうですね。
頭の良さそうなね、賢いお子さんだっていうような、多分そんな感じがするんですけどね。
とんでもないです。
でなんとなくやっぱり農家の生まれで農業環境をずっと歩いてきて、それで仕事が静岡県農業協同組合中央会に入られたということで、
はい、
農業一筋の人生ですね。
そうですね。農業農協一筋ですかね、今のところは。
学生の頃って、子供さんの頃ね、他の選択肢っていうか、家業を継ぐっていうのは一つあると思うんですね。ご長男だっていう話ですから、それより他にですね、なんかこんなことやってみたいとか、あれどうだろうかっていう、そういうふうに迷ったことっていうのはないんですか。
何かやっぱ長男で生まれたということもありまして、でさらにうちは農業と、で家業をどうにか継がなきゃいかんというのがずっと頭の中にありまして、あまり他の職業というのは考えなかったですよね。
一種の宿命だというふうに捉えちゃった。なるほどね。やっぱり農業の方っていうのはそういう方が比較的多いですよね。もう転職って言いますかね、そういうものだっていうことなんでしょうかね。で農業協同組合中央会、農業の総本山みたいなところなんですけれども、はい、農協中央会入られてどんな仕事をやられたんですか。
はい、入った頃はですね、いろんな農協の中には組織がありますので、組合員さんを中心とした組織をですね、まあ、事務局的な仕事をですね、やらせてもらったということです。でその後下田とか岩田とか転勤を、まあ、してきたということです。
最初の頃はやっぱりこう見習いって言いますかね、研修的な要素を含んだ勤務、本部勤務っていうことになるんでしょ
う。そうですね、まあ、いろんな先輩やですね組合員の方々に教えてもらいながら、やっとここまで来たということですかね。
転勤がねそんなにあるなんていうのは私気がつかなかったんですけど、最初の初任地が下田っていうのもまた、まあ、なんとなくやっぱりいいところへ行かれたんじゃないですか。
そうですね、海のものは大変美味しかったし皆さんいい人が大勢いまして、大変思い出がたくさん、残っています。
まあ、静岡からね勤務されるっていうと大事にされるんですよね。
大事にされたかどうか分かりませんけど本当に皆さん親切にしてくれました。
それで気軽に私は農業協同組合って言ってましたけれどもね、はい、簡単にですねちょっとこういう組織でこんなことやってるってことをご説明いただけますか。
はい、農業協同組合というのは、農家組合員の方がですね、メンバーになっていただいて、いろんな組合さんが利用する事業ですね、貯金だとか金融事業だとか共済事業だとかいろんな肥料を買ったり野菜を売ったりですね、そういったものをですね、農業協同組合という形でお手伝いをすると、そのことが結果として組合員の生活が向上するというような形で農業協同組合をですね成立しております。
で昔はね確かね私の記憶では各市ごとにですね小さくっていうかたくさんの農業協同組合、例えば静岡市とか沼津市とか三島市とかね、あるいは岩田とかそういうところに農業協同組合があったような気がするんですけれども、当時は各市町村ごとあるいは若干の市町村を超えた区域もあるかもしれませんけど、かなり数が多かったんですよ。
そうですね、私が入った昭和50年にはですね県下70を越した農業協同組合が各市町村にありました。
はい、でそれがやっぱり一つの、法人組織を形成していて、その連合体みたいなものが静岡県農業協同組合中央会って、こういうことになるんでしょうか。
はい、そういうことです。
で現在本部が周りかね、静岡市の周りかね
に、周りかねに本店がございます。
まあ、時々私もお邪魔させていただいたりすることあるんですけれどもね、やっぱり職員の数もどのくらいいるんですかね。
今 JA 静岡市にはですね、600人を超す職員の方がですね働いております。
それで青山さんの場合なんか戸籍調べみたいで気をつけて、
はい、
県のその本部である農業協同組合中央会に入られて、その間に、まあ、いくつかのねその 5連って5つの連合会っていう意味でしょうか、 そこのところで仕事をやって、会長さんの秘書をやったりなんかされたというふうなことを聞いたんですけど。
はい、会長の秘書ということで、当時はですね、いわゆる中央会とそれから県新連の、両方の会長を、秘書の人が担当してましたもんですから、その秘書ということで、まあ、中央会はよく言う全中ですね、全中の方にもよく行きましたし、全国の方にもよく行ってですね、全国レベルでの政策決定と、この辺もですねいろいろこう勉強させてもらった、大変4年間やりましたけどいい経験になったというふうに記憶しています。
ああそうですね静岡県の農協協同組合中央会の上に全中って全国の組織があるんですよ、はい、だからそのヒエラルヒーって言いますかね、全国を頂点としてその47都道府県それから参加の組合、その膨大なその組織になっていくわけですね。なるほどね、そうですか。
爽やか談話室は JA 静岡市代表理事専務の青山義和さんをお招きしております。
で青山さん、なんかいろんなこと聞いて恐縮なんですけどね、まあ、いろんな要職を占められて、で結果的に平成17年にあれですか、その県の中央会から静岡市の農協の方へ、まあ、シフトって言いますか、
はい、
まあ、壊れていったっていうか、そういうことなんでしょうか。
中央会に、 在籍したんですが、転籍ということもありまして、JA 静岡市の方へ平成17年にお世話になるということになりました。
本部の仕事っていうのはね、傘下の組合を指導したりなんかするというふうなことで総合隊員になるわけですね。今度その静岡市だら静岡市っていうのは、いわゆる一般の農家の人たちが構成してるわけでしょ。と仕事の内容とかそのものの考え方って若干やっぱり違うんですかね。
だいぶ違いまして中央会にいた頃はですね、今18の農協が県外にありますので、
その後ずっと合併をして
ですね、18になってます。で、私どもは中央会にいた頃は18の農協を相手にして、経営指導をしてたんですが、今度は JA 静岡市に来て、今度は直接農家組合員さんと相手にしてお仕事をするということになりましたので、18から組合員が今8000を超してますので、8000人を相手にですね、仕事をしているところです。
今静岡市の農協で8000人の組合員がおいでになるんですか。はい、そんなにいるんですか。はい、最近ね、その食の問題、21世紀は特に食と環境の問題だって言われるんですけど、食品の偽装の問題とかですね、産地偽装の問題とか、輸入米のね、その怪しげな売り方とかいろいろあったり、それから中国の農業のね、農薬のまでいろいろありますわね。こういうものを見てですね、その大山さん、どんなふうな印象を持たれます？
今までは食料がなくなれば外国から輸入すればいいと、そういうスタンスでいたと思うんですが、今おっしゃったように、外国のものが本当に安心して食べれるかどうかというのがありますので、国が言ってます食料自給率 50%、これをぜひ実現してもらいたいと思いますし、今 40% 台です。 40% ですので、少しでもですね、自給率を上げるようにしたいなというふうに思ってますけど。
そうですよね、先進国でその、40% か 38% か分かりますけど、大体 40% を切ったり切らなかったり、これエネルギー換算とかね、いろいろあるんでしょうけれども、そんな先進国って世界にないんですよね。私も詳しいことは分かんないけど、フランスあたりは 120% ぐらいって言いますよね。
そうですね。
悪くても欧米先進国っていうのは80とかね、70とか、
はい、
日本は極端に少ないんですよね、自給率はね。でところで、地産地消とかそういうその自給率っていうのは日本全体で言えるのと同時に、もう静岡県っていうそのエリアですね、地域エリアで、これで自給率ってある程度算出はできるんですか。
どうなんでしょうね。とにかく米はまず消費権ですので。
そうですね、そんなに作れませんね。
はい、それと静岡はお茶とかみかんという嗜好品が多いんで、そんなに自給率は高くないと思いますよ。
野菜果物、
あまり多くないと思いますね、自給率は ね。
ただそうかといって静岡県にものすごく米作を奨励したところで土地の問題とかね、これある程度はどうしようもないですね。その一出一入って言いますかね、国内でのあれはあるけど、ただ外国からあんまりむやみやたらに入れるっていうのはね、とにかくこれ嫌だな。お茶も私は静岡なんかのね、静岡の生産茶だけを飲みにしてますからね。
残念なのは、そう言いながらもまだ荒れた農地が残ってるとかですね、そういう状態ですので、いかに逆に言うと農業が、儲からないかということになってくると思うんですが、もっとそういったものを活用すれば自給率はそれでも少しは上がってくるかなというふうに思いますけどね。
確かにいろんな、郊外地へ行ったりね、中山間地って言うと粗放化されたね、草ぼうぼうの田んぼ、昔はね青々とした稲とかね、麦があったところ、麦は今はないんでしょうけどもね、あったんですけど、今草ぼうぼうのところが結構たくさんありますよね。あれは日本の農政っていうか、農政の間違いって一概に言い切れるかどうか分かりませんけれどもね、国はそういうふうに動いていっちゃったっていうこともあるんですけど、その食の問題を考えるにあたって、安くて美味しくてね、それ安全っていうのは基本的に成り立たないんじゃないかと思うんですよね。安全で美味しかったら高いに決まってるんですよね。だから日本人のね、やっぱり食に対する意識もね、やっぱり安全で美味しいものを食べるだったらば、それは少し余計に金を出さなきゃいけないんじゃないかと私は思いますね。で、なんていうかいうと、とにかく1円でもね、 その50銭でも安い方がいいっていうふうに日本人がそのなんかそういう意識を持つようになっちゃったんじゃないかと思いますけどね。
まあ、まず安心安全なものをいかに手に入れるかということがあると思いますが、自慢市は農家が直接持ってきますので中間経費がほとんどかかってませんから、まあ、安くて美味しいというのがマッチすればいいかなというふうに思いますけど。
もう少し増やすとかなんかそういうことあるんですか。
今のところ4カ所で、やっていきたいなと。
まあ、運営も大変なんですよね。
そうですね、なかなかあの作る方も物がないと成り立ちませんので、4カ所で当面様子を見ようかなというふうに思います。
FM ハイ爽やか談話室、 JA 静岡市代表理事専務の青山芳和さんにお話を伺っています。
青山さんね、それからもう一歩進んでね、そういうふうにその生産されたものを売るっていうだけじゃなくて、それを加工して何て言いますかね、商売って言いますかね、ビジネスっていうか、例えば、料理屋とか居酒屋とかですね、レストランとか、そういうふうなものへこう入っていくっていうふうな考え方っていうのはどうなんでしょう。
はい、自慢市にはですね、消費者だけ、一般消費者だけじゃなくて、商売をやられてる方も、まあ、仕入れといいますか、購入に見られます。で、皆さん、緑提灯っていうのはご存知でしょうか。
知りません。
地産地消のものを使った、いわゆる赤提灯に対抗した緑提灯というのが今全国にありまして、そういった、静岡に第1号店をですね、地産地消のものを使った緑提灯を掲げたお店を出したいなというふうに今思っているところです。
まさみさん、緑提灯って知ってる？
はい、新聞にも載ってました。
あ、そうですか。はい、いや、過分にして私は知らなかったので申し訳ないんですけどね。まだ静岡にはないんですね。
静岡市には今ありません。
あ、で、静岡県内にはどうなんですか。
県内にもまだあまり聞いたことないんですが、とにかく静岡市にはないんで、静岡市に第1号をというふうに今やりたいなと思ってます。
パイロットショップみたいなのね、まあ、別にそれももっと大きくなくてもいいけど、まあ、食の、まあ、安全安心なんかを考える意味のパイロットショップみたいな形で、そういうの一つか二つあってもいいんじゃないかと思いますね。
そうですね、ぜひ
実験的に
増えてもらえればと思ってます。
そしたらたまにはね、行ってみて美味しいかどうかね。
そうですね、一杯やりながら地元の酒の魚でと。な
るほど。静岡のお野菜をね、いろいろ美味しいですよね。エビ芋とかメイラトマとか。
あ、そうですよね、有名なやつありますよね。
チンゲン菜とか。
ありますね、名前聞けばそうかっていうこと、うん、自分がね、あれしてないもんですか、作ってないもんですからわからないんですけどね。それから魚もあるし、その組み合わせでね、静岡県の近海で取れた魚なんかを使って、あるいは豚とか牛もあるんだそうですね。
そうですね、
今年の5月にですね、長田に自慢市がオープンしたんですが、そこは地元の漁協さんと提携して、地元で取れたお魚、サザエ、そういった魚介類を、農産物と同じように売ってもらってますので、まさにそのお酒の魚には持ってこいという感じですかね。
今まではね、こう戦後の生き方っていうのは、農協は農協、漁協は漁協、森連、森連ですね、森連は森連、こういうふうになんかバラバラにだんだんだんだんなってきたのは、もう一度改めてこう、そういう意味では協力し合うっていう体制っていうのもいいのかもしれませんね。
そうですよね、同じ協同組合ですので、協同組合間提携ということも今やってますので、もっと広がっていけばいいなというふうに思ってます。
なるほどね。ただ やろうとすれば、またそれだけのね、まあ、時間とかね、エネルギーもかかるんでしょうけど、そういう実験的な試みあってもいいんじゃないかと思いますね。ビジネスだけって言いますかね、それだけじゃなくて、ビジネスを度外視したようなね、そういうパイロットショップみたいなものをね、やると面白いんじゃないかなと思いますね。
まあ、たまたま長田の自慢市は、漁協さんもいろんな形で物を売りたいということと、お客さんもたくさん来てくれますので、そこのところでちょうどマッチングしたもんですから、初めてのケースだというふうに聞いてますけど、漁協と農協がという。
なるほど、
これがどんどん増えていけばなというふうに思います。
そうですね、 非常に面白い試みでね、これからやりがいがあるんじゃないですか。で、静岡市の農協っていうのはそういう意味では、まあ、合併はしていないんですけれども、非常に力を持っているっていうことを聞くんですけど、そうですか。
静岡市はですね、旧静岡市内に5農協があったんですが、それが平成4年の9月にですね、合併して今の規模になってます。
あ、市内に5つの農協が、
旧静岡市内に5つの農協ありまして、それが合併してちょうど16年目というところです。
合併しても違和感とか、なんか特別な対立感情とか、そんなのは何もないんでしょ。
まあ、静岡の場合は特にないですね。
まあ、力がある静岡市農協が先頭を走ってね、いろんなことをやってみると、県下全体へね、波及するかもしれませんよね。
よく県都にある農協なので頑張れという励ましの言葉をいただいてます。
ね、先頭切ってやらないとね。それだけに専務理事さんというか代表理事さんとしてはね、プレッシャーがかかるところでしょうかね。
まあ、組合長一生懸命サポートしながら取り組んでいるところです。
ですか。ところで、この農業の話はね、非常に奥行きが深いし難しい問題があって、私なんかじゃとてもお聞きしきれないんですけれどもね、農業の話はこのくらいで止めて、青山さん個人のことについて少し立ち入ってお伺いしたいと思うんですけれども、はい、大変ね、冒頭申し上げたようにジェントルマンっていうかね、品もいいしね、当たりも柔らかいしね、素敵な人だなというふうに思いますし、ところで好きな言葉って言いますかね、自分の生きるモットーって言いますかね、座右の銘みたいなのがあったら、いろいろあるかもしれませんけど、はい、挙げていただいたらどうでしょう。
まあ、農業協同組合にいるっていうこともありまして、やっぱ大きなことをいっぺんにやるんではなくて、小さなことからコツコツやるということが大切だなという意味で、共同は小さな力の積み重ねと、そのことが大きな成果につながっていくという意味で、共同は小さな力の積み重ねという言葉を今大変好きな言葉としてですね、いろんなところで紹介させてもらってます。
いい言葉だし、また本当に優等生っていうかね、そう、確かにそうなんですよね。みんな力を合わせて小さなことをコツコツ積み重ねていけば、やがてそれが大きく、ね、花開いていくというふうなことなんでしょうね。やっぱり人生にはそういうことがね、絶対必要だろうというふうに思いますけれども、尊敬する人、これもありきたりで恐縮なんですけれどもね、はい、いろいろいると思うんですけど、歴史上の人物でも身近でも誰でもいいんですけど、はい、組合長さんなんかいうようなことじゃなくてですね、もう少し違った意味で挙げてみていただけますか。
山形のですね、米沢藩をですね、建て直した上杉鷹山という方がいらっしゃいますが、その方が今私は好きな人物になってます。
上杉鷹山っていうのは、私は道門冬二の本しか読んでないんですけど、九州の高輪藩かどっかから養子に来たんですよね。
そうですね、九州から山形へ、米沢へ養子に来て、いわゆる戸様ですよね。私と環境的にも似てるかなと思ってますけど
非常に当たりは柔らかいけれども、非常に芯の強い人で、ね、建て直したっていう、米沢藩をね、建て直したということで、非常に質素な生活をした人だったって書いてありましたよね、確かね。なるほどね。まあ、農協の神髄みたいな人かな、これ別に言われたって人はねそれに青山さん自分を模していいじゃないですかところで、いろんな仕事がお忙しくてですね、あんまりそのストレス解消とか遊びとか、そういうのやっていられないかもしれませんけれども、なんかスポーツ、テニスとかゴルフとかですね、はい、サッカーとかなんかおやりになってるのあれですか。
まあ、下手ながらゴルフをですね、少しやらせてもらってます。
まあ、下手っていう人は大体上手い人が多いんだけどねゴルフで平気で嘘を言うんだよね。
そうなんですか。
やってみると上手いんだよね、下手なんていうの
は、ね、騙されちゃって。
そう、他の社会生活じゃもうきちんとした人がね、ゴルフになったら、いやーダメですよ、ね、やってみると上手い、まあ、いかにも上手そうだけどね。
いやいや、本当にダメです。
他のスポーツはサッカーとかどうなんですか。
学生時代はですね、バスケットをずっと中学、高校、大学とやったんですが、まあ、それ以外は特にゴルフ以外は今のところやってないですね。
まあ、そんな暇もないんですよね
そうですね
で、ご自宅がね、 ご長男ということで農業やってられるでしょ。いいですね、その本当に農業を地で行ったような生活ですね、
うん、
で土曜日曜とか休みの日には手伝うんですか。
自家消費用の野菜も作ってますので、そういったものをですね、手伝ったり、まあ、これから11月に入るとみかん切りということで、うん、まあ、ゴルフは少し置いといて、みかん切りかなとい う, ふうに思います。
あんまりお父さんにばかり任せていけませんよね。それからその他ね、趣味って言いますかね、少し入れ込んでるようなものなんかありますか。
もう十数年経つんですが、カトレアの栽培をですねやってまして、蜂の数としては100以上はあると思います。
すごい。
土曜日の午前中は、カトレアに水をやるのが日課になってまして、まあ、その時には何もかも忘れて、それに落ち込むと、まあ、それが一つストレスの解消かなと。
カトレアですって、
すごくいいですね。私大好きなお花です。
またよかったらお持ちします。
あの豪華なお花あるんですよね。うもう本当に素敵なね。しかし108なんていうのはすごい手入れが大変、育てるのは大変なんですよ。
そうですね。ただあのカトレアっていうのはそんなに水をあげなくてもいいもんですから、1週間に1度あるいは2度ですので、どちらかというとズボラな人の向きかなというふうに思いますけど。
あの品種もたくさんあるでしょ。
品種はもう数えきれないくらいあります。
栽培種もたくさんできてくるんですね。
そうですね。
いいですね、にやかで華やかでね。
お花に話しかけたりとかしてお水あげてるんですか。
まあ、あまり話しかけはしませんが、あの綺麗な花が咲くと事務室にも持ってって、飾っておくようなこともしてます。
青山さんにふさわしいかもしれません。
いやいや。
ところでお酒とかね、これもあんまり大きな声で言っていいかどうか分かりませんけど、カラオケとかそういうのはどうなんでしょう。
まあ、カラオケはですね、連れて行かれると多少やるぐらいですが、まあ、お酒はの晩酌もやらせてもらってますので。
嫌いな方ではない。
嫌いな方じゃないです。
いいですね。お酒はやっぱり飲めなくちゃね、やっぱりね。で、最後にですね、私ども FM ハイは、シティ FM 静岡は、まあ、あの農協さんも株主になっていただいてますし、非常に協力していただいてるんですけど、なんか、こういうことを期待したいと、こういうことを注文したいということがあったら、一言いただけますか。
あの農業協同組合もですね、限られたメンバーで仕事をしています。で FM 静岡さんもですね、ハイさんも、限られたエリアで仕事をしているというふうに聞いています。まあ、環境としては同じ、環境にあるというふうに思いますので、私たちは個々の人たちを大切にしながらですね仕事をしていますので、ぜひ FM ハイさんもですね、いろんな方に登場していただいて、地域に、密着したですね、ラジオ局になってもらえるとありがたいなというふうに思います。
ありがとうございました。私ども心がけていきます。今日は忙しいところでもありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は JA 静岡市代表理事専務の青山義和さんを迎えしてお話を伺いました。青山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週10月26日は静岡市葵区長の上原康夫さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。